それ以前にも懲戒ですよね。だから極端な場合は辞職しなくちゃ、まあ退職しなくちゃいけないという問題にもなりかねないですが、普通の会社はそんなことないんですけど、まあ交通事故を起こしてしまったと、会社とは直接関係ない問題でね、私的な問題で、まあ、そのような時にそこまでやるかということは問題になってくると思います。で、適切な指導や注意がパワハラに該当しないということは忘れてはいけないということです。で、適切な指導や注意っていうのは何かというと、やはり上司としてこういう注意をしなくちゃいけないとか、こういう助言をしなくちゃいけないとか、そういったことを言うことであって、じゃあその、適切っていうことはまた難しいということですね。で、3番目に人間関係の切り離しとして、例としては自分の意に沿わない労働者に対して仕事を外し、長時間にわたり別室に隔離したり、自己研修、自宅研修をさせたりする。2番目、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし職場で孤立させる。こういったものが、まあこれはよくあると思うんですけども、そうじゃない場合は1番として、新規採用の労働者の育成のため、短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する。まあ、これはそうですよね。違う仕事やってるんですから、みんなと一緒のところで教えてたいっていうことはあるから、それはまあそういう理由があればいいと。から懲戒規定に基づいて処分を受けた労働者に対して通常の業務に復帰させるために、一時的に別室で必要な研修を受けさせる、まあ、そのようなことは該当しない。で、課題の要求っていうのは先ほど言ったように、要求がその人の能力を応じてやらせるということなんでしょうけども、まあ、長期間にわたる肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命じる。で、これ一番多いのは管理職を辞めさせるために草むしりをさせるんですよ、炎天下の中 で。そんなのいいのかっていう話ですよね。まあそれ課題な要求かっていうと、今度は過小な要求でもあるんですよ。能力があるのに仕事としては、まあ言い方悪いけど誰でもできる、草むしりですかね、のび太でもやりますから、まあ、そんな意味で課題な要求と過小な要求っていうのがあるんですけど、すごくやってるのにさらにやらせる状況になるというのが、まあ課題な要求ということです。で、前回も話したんですけど、例えば何ていうんですかね、シーツ、ホテルなんかでそういうシーツを変える、そういう仕事をしている方で、年配の方だと一定量仕事のスピードっていうのは決まってますよね。でも辞めさせたい心の中で若い者はと思う時に、過剰な要求をしてきて、まあ過大な要求をしてきて、あれをするんですよね、仕事量もっと早くやれと。で、最初2人でやってたのが1人になった。そしたら余計仕事できませんよね。で、それで能力がないということで辞めてほしいっていう手なんかも実際あったんです。で、当時私もそういう交渉に参加してまして、そのことに気がついて、それって能力以上のことを要求してませんかって言ったことがあったんですけども、まあ、そうやって考えると、まあ、厚生労働省でもそうやって考えて、こういう課題の要求というところに入れてきたということがあって、当時はまあパワハラとかは特に言わなかったんですから、まあ、セクハラとかはあったんですが、で、まあ、こんなふうにされたということはありがたいということです。それから新卒者に能力以上のことをさせようということですね。で、達成できなかったことに対して叱責すると。で、これはまあ一番多いのはやはり何ていうんですかね、営業職とか、それからあとはテレフォンセンターなんかも多いですね。それから病院なんかも。で、これは事件になってますたくさん。それから今度は過小な要求というのは、さっき言っちゃいましたけど、管理職である労働者を退職させるためにっていう形で草むしりをさせるとか、それとか、まあ、コピーの晩さったりお茶組みをさせたりとか、ひどいとそういうことがあるわけです。で、仕事を与えない、気に入らない労働者に対しては嫌がらせのために仕事を与えない。で、この侵害は先ほど言いましたように、そういう性的な思考とか、それから個人のプライバシーとか、 そういったものに特に立ち入るし、そういう上司がいたりして、まあ、よく一番多いのはまた腹の中なんですが、子供はまだかとかね、だから子供を産んだから仕事ができないとか、妊娠したから子供が会社の仕事を一生懸命やらないんだとか、そういうのはまた腹の方、またマタニティハラスメントっていうんですか、そういうふうに、まあ、どちらかというと入るんですけども、まあ、それもパワハラ。だからセクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメント、この3つを合わせて、まあ、現在は、まあ、ハラスメントとして対応するようになって、ただそういう個別労働紛争みたいなことで訴えに行く場所は委員会が違いますけども、分類されてますが、やり方は全く一緒だと思います。そして、まあ、労働者への配慮を目的として労働者の家族の状況等をヒアリングする。つまり今の状態だったらこの人大変だから、もう家の状態はどうなのと、子供産んだからやっていけるのかどうか心配だからヒアリングするとか、そういうことですね。それからあとは医者の関係で健康診断が出た時におかしな、まあちょっと体に障害が、障害というより、まあ、悪いところあるよという時なんかは、まあ、会社ができる範囲内で人事担当者等がこんな風でしたよとか言って、そういう系、まあ、いろんな話をして、本人に言ってたわけですよ。他人に、まあ、第三者に話すことはもちろんしちゃいけないんですが、そういったことをすること自体は、まあ、まあ、これは必要な配慮だということが言えます。まあ、こんなふうに言ってきましたが、さてここで問題です。この場合パワハラに該当するでしょうかということで、1番から5番まであります。じゃあ自分でやってくださいっていうのが一番いいんですけども、まあそういうところの文章を見ながら考えればいいんでしょうけど、まあ一番多いのは、こうやってやっててやりやすいのは、まあ問題、これ一番さ、どう思いますか、手を挙げてみてください、これ妥当しますか、パワハラになりますか、なりませんか、手を挙げてくださいっていうのがいいんだけど、やられてる方がいい気がしないなと思って、いつも、うん、私たちに対しても、まあ東大の教授がそうやって授業をやりました。で、会の会長に対しても答えてくださいねって、まあ寝ることを考えたらいいのかわからないですけど、一番どう思いますかってことで、自分の頭で1分1秒ぐらい考えてください、10秒でいいです。何度も口頭で注意したにもかかわらず、提出された報告書の出来が相変わらず悪かったことから、その部下に当たらないように注意しつつ、報告書を部下に投げつけ返した。これはパワハラにどうか該当するかどうかっていうことですよね。で、これは該当します。こんなことも該当するかと思うかもしれないけど、ただその損害とか程度がどれぐらいっていうのはまた別の話ですね。で、何がポイントになるかというと、相当な範囲を超えた言動だっていうこと、つまり物を投げつけることが相当かという話ですよね。と、そこまではやる必要ないって普通の人は思うんです。だからこれはパワハラに該当するってことですね。で、まあこれはどこに当てはまるかって言ったら、1番から5番までの中だったら1、2の、まあ、身体的攻撃ってことで、例えば当たればですよ、ぶつけて外すのも当たる場合があるから、その場合は身体的攻撃、そうじゃなくて、それをその本人がもちろん見てたり周りのが知ってれば、それは精神的攻撃ってことになるって考えると、まあこのパワハラのグレーゾーンという本で書いてあるんですけど、まあいい本ですか、後ろに書いてありますけども、まあここに書いてあるこのレジュメ10ページしかないですから、まあよく読まれれば、ああそうかということで回答が分かると思います。まあ一応20ページか22ページその本に書いてあるから読まれるといいと思います。2番目、遅刻欠勤を繰り返す部下に反省を促すため、ミーティングで20分程度立たさせっぱなしにした。他の者はずっと椅子に座っていた。さあ妥当するかどうかということで、妥当するというかパワハラに該当するかということですけど、まあ自分なりに、あ、これはいけないよなとか思ったかどうかということですけどね、これは業務上必要かつ相当な範囲でそれに対応しなくちゃいけないということで、やはり20分間立たせるということは、他の人みんな座ってますから、それはまあいじめではないけども、 体罰としてはちょっと相当性を欠く、あまり適当ではないなということですね。そうするとまあこの労働者は他のものを育てるのに自分だけ怒られてて立たされてると、と就業環境が悪くなるということで、まあそういったものに該当するだろうと。それからまあそんなことをするよりも基本的には会社には就業規則というのがあります。会社の規則ですね。だから校則みたいなものとか法律みたいなもので、そこでそんなことをここでやるんじゃなくて、その就業規則に基づいて、その処分をするということが大事だということです。だからまあそういうことにあった場合はそんなことをするんじゃなくて、そういう処分をすべきじゃないかということを言うべきだと思います。から3番目に、能力に問題があり顧客からのクレームが絶えない部下を仕事から外し自宅研修をさせた、他の従業員の手間が増えるなど職場全体にわたる不利益に対応したつもりだがということです。まあ瞬間的に、あ、これは妥当するか、あ、妥当とか該当するか該当しないか、まあ答えは出たと思うんですが、まあ、これもやはりパワハラになると言えます。それはなぜかというと、相当な、つまりやり方としては、いきなり仕事を与えないとか切り離すとかいうことはいけなくて、さっきみたいに会社の規則にのっとってまず処分することが正しいんだけども、まあ基本は注意義務を先に、注意指導ですね、義務で注意指導、先に口で注意して指導して、それでも聞かなければ行うこともあるんだけども、これは一応人間関係の切り離しに当たるということですね。だからこれもパワハラと考えられる。休憩時間にタバコを吸いたいので業務に使う備品を買いに行く部下に命じて、ついでにタバコを買ってきてもらった、個人的な雑用はパワハラか。こういうのは結構あるんですよね。まあ本人がさ、何ともなくていいですよと言ってくれた場合は、わらと問題にすることは基本的にはないんですが、中には嫌な人もいるから、どうなんでしょうかってことです。まあちょっと回答になっちゃいましたが、まあこれは業務上基本的には不要なことをさせるということ。つまりコピーをしてとか、それだとまた問題もあるけど、自分でやれることは自分でやるかどうかという問題があるかもわかりませんが、まあ、仕事上であればいいんだけど、この場合は完全に仕事とは関係ないものですね。だからそういう意味でこれはやはり該当するということです。だから仕事上不要であるということはやはり頼んではいけない。で、仕事で関係するならそれは頼めることは頼む、まあ、頼んじゃいけないことは頼まないという姿勢が必要だということです。か5番目、ミスを繰り返しても謝ることすらしない部下に嫌気がさし、仕事を振らないようにした。上司個人の好き嫌いで求めるのは良いか。でこれはまあ先ほどもちょうど出てたんですが、例として。で、まあ、これは過小な要求に当たるということで、仕事しなくてもお金くれるんだからありがたいと思う人もいるかもしれないけども、やっぱり仕事をしないということは他の仲間との付き合いがなくなるということで、まあ、人間関係の引き離しということでパワハラになると考えられます。まあ、中には本当に仕事しないで一人でいてお金もらえるのがありがたいという人もいるかもわからないです。だけどそれはたまたまの話であって、これはパワハラに該当するというように、以上全部パワハラです。まあ、手を挙げてもらえれば一番よかって、眠気もなくなるとは思うんですが、それでですね、まあパワハラは人権侵害という意味で、まあ非常になぜパワハラが問題になってきたかというと、ここに書いてあるように、やはり人権問題として、つまり人格権として、人が人として、まあ自分が望む生き方をしていく上に、まあ、邪魔になること、そういったこと、それから個人がどう、まあ、個人の生き方に対して口を挟まれることを拒絶する、そういったいわゆる人格権、 プライバシーとかそういったものが今盛んに普通、言われるような、憲法の授業をやってるらしいですけど、全て結局ここが分かってないとパワハラをするという形になる。パワハラをしてもこれ人権問題だなっていうことが分かればやめられるとは思うんですけどね。でほとんどいくら言ってもやまないという人、国の政府の方とか高級役人から社長さん、大きな会社の社長はなかなかないかもしれないけど、そういったところの部長クラスくらいとかいわゆるそういう管理職の人、それから一般の小さな会社の場合は個人事業主とかいわゆるオーナー社長、これは全然何と言ってもこんな人権意識がない方が結構います。それはやはりなぜパワハラが起きるかということに出てくるんですけども、やっぱり自分が上に立っていろいろ指導し、指導ならいいんですが人を使ってくると、やはり知らないうちにそういう自信過剰とかうぬぼれとか、そういう人に対する優しさがなくなるということで起きるということはもう間違いない。で今日は時間が過ぎてしまいますので、そういうパワハラの起きる理由とか、じゃあどうしたらいいか、どういう姿勢で仕事をしたらいいかということはここに書いてありますので一度読んでください。ただし一言言えることがありまして、5ページの5番にパワハラを起こさせないためにはどうしたらいいかというのがあるんです。でこれがこの間法律2022年に本当は2020年ぐらいに起きたんですけども、法律が変わってるんですけども、2022年からは一般のいわゆる中小企業も全部一人しか使ってないところからそれ以上使ってる、中小企業ですから人にして、何でしたっけ、大企業とかそういうのがあれは負債がいくらとか資本金がいくらっていう、だから人数にしてはあまり関係ないんですけども、たとえ一人でも100人でも200人でもパワハラ防止のいわゆる雇用管理上の措置義務というのが発表されました。でそういう意味で事業主は、ここに書いてある1番から7番まで書いてあるんですけども、その後にその説明もちょっと載ってるんですけども、全くそういうことが法律上まだ言われてない時代にもうすでにこうやって言われたのを、こうやって本っていうかレジュメ作ってるわけです。もう2011年ぐらいにね。でこれがいわゆる法律化されたのが今回のパワハラ防止法と言われる、ここに書いてある6ページに書いてある、改正労働施策総合推進法という中にパワハラが禁止、基本的には禁止されてるわけですね、防止って書いてあるけど、そのなぜかというと罰則がないからなんですよ。で防止法の中に企業はこうしなさいというのが書いてあります。まず事業主のパワハラに対する方針の明確化とその周知義務で、これは事業主がパワハラをしたら許さないぞということを宣言しなさいということなんです。ちょうどここに書いてある1から7番まで普通に書いてあることが文章になっただけ、いわゆる法律になっただけです。で2番目にパワハラに関する相談に応じ適切に対応するための必要な体制の整備、でこれがパワハラ相談窓口っていうやつです。で各企業にパワハラ相談窓口を相談できる場所を作りなさいというふうに法律上だったんですが、現実には作ってないとこばかりで、作ってあっても役に立たない、後で出てきますけど、作ってあっても役に立たない代表は相談したら悪いのはお前だということで相談した人がいられなくなってしまう状況が未だに続いています。でそのためには外部の者に頼みなさいと、頼んでもいいですよっていう方針も国としては謳っています。でそういうことをやってくれるのはどこかというと弁護士とか、それから社会保険労務士とか、行政書士は書いてないですけど行政書士とか、つまりそういう相談窓口のコンサルタントができる組織に外部委託してもいいですよということになって、で私たちはそのために一生懸命そういう相談をやろうということで、こういう勉強会をスタートして皆さんにもお話ししているということで、皆さんはまず会社にそういうものがあれば そういったところで相談してみるのが大事だと思います。それから3番目に職場におけるパワハラへの最後の、あ、ごめんなさい、事故の迅速かつ適切な対応、パワハラへの事故の迅速かつ適切な対応、相談するだけじゃなくて会社がそれに対してきちっと対応して、ね、対応してそういう何らかの対策を取らないといけないことを言っています。だから聞いただけではダメだと。で、話し合って聞いて、あ、こうしたらいいなってことをやはり出さなくちゃいけない。で、私たちはそこまでやろうということで、まあ、外部の相談窓口ということを今宣伝してるんですが、もし思い出したら私たちに相談してくださってもいいし、そういうことで悩んでる人がいたらそういう窓口に相談してほしいということをお伝えしていただければいいかなと思います。これ4番目に、たとえ相談したからいってプライバシーが定まるってしょっちゅうあるじゃないですか。で、これはやる人が漏らしてはいけない。もちろん会社はいけないし、我々外部の者もプライバシーの侵害、相談したことを人の、あの人にこういう相談してね、こうだったよとか、ほんで実はこうだったんだということは一切喋っちゃいけない。秘密厳守の義務がある。で、まあ、事業とか、まあ、弁護士をはじめ何々士っていうのは一応秘密を厳守する義務があります。だからそういう意味で一般の人よりは厳しく対応 しなくちゃいけない。そういう意味で、まあ、全館注意義務とかあるんですけど、法律用語で全館注意義務、全館注意義務というのは自分のことをやる以上に他人のために注意をしてことをなさなくちゃいけないというのが全館注意義務なんですけどね、まあ、そういうものを背負って相談するということになります。いわゆる資料のものは。で、相談したことによって不利益な取り扱いはしてはいけない。相談したら、例えばこの間の警察もそうですけども、まあ、国家公務員とかそういう警察組織とかもともと厳しいところだから普通の民間の企業とは違うんでしょうけど、いわゆる公益の何だっけ、情報のね、そういう会社でこんなことが行われてるから辞めさせるようにしてっていう、そういうことを伝える機関があるんだけども、逆にそれを取ってひどい目に伝えた方が合ってしまう。そういうことはあってはいけないとここでは書いてるんですけど、まあ上級なとこ行くとそういう話になってしまう。まあこう国の仕事をやってるっていうことは、いわゆる国を守るとか社会の安全を守るとかから社会を、まあ、立派とは言えないですけど、それなりに問題が起きないようにそういう社会生活を進めていくために、ある役所等はやはり普通の民間の組織とは多少は違うとしても基本的な考え方は全く一緒だということを頭に入れておいてください。まあ、そんなようなことでパワハラについてはこうやって法律化されたということは頭に入れておいて、昔はパワハラは1件ずつ裁判を起こして事件にしないと判決が出なかった。で、それも何の基準もないもんですから、なかなかこれはパワハラだからということで訴えることは難しかったということです。それで、まあ、休憩時間になるとね、あっという間で終わっちゃうので申し訳ありません。もしトイレ行きたくなった方は勝手に行ってください。自由に出てていいです。次、パワハラが起きたらどうするかということか、まあ、ここからですね。で、ここからは対応の仕方で、よくはまあ書いてあるんですけど、現実では難しい。で、1番、パワハラが起きてしまったらというところ、6ページにあるんですけど、終わりの方に。パワハラをね、これ、よく我慢していても解決しないというのは、本当にそうなんです。逆にエスカレートする可能性があると。これは本当に、そういう事件っていうか、問題を扱ってきた私からはそう思います。で、簡単なのに言えばいいとは思うけど、なかなか党の方には言えないということですよね。で、まあ、組織でそういう相談窓口ができたということは非常にありがたいことで、しないといけないようになったものですから、まあ、そこに相談するといいということが2番目にあります。で、ダメな時は3番目の弁護士や、まあ、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効であると。で、社外でまた他の相談窓口がその会社にもあれば、そちらに相談してみるのもいい。まあ、社外の方がそれを専門にしてますので、 まあ、あの会社の中でやるよりは、まあ、仲間内だからってことで、そういう秘密のうちに、まあ、上役の人が有利に解決するってことは少ないと思います。だから第三者機関ってよく言われますよね。だから第三者機関のようなことが、まあ、外部の相談窓口、まあ、それがあの行政書士なんかでもできるんですが、まあ、そういった行政書士はここに来てる行政書士しかいないということです。だからまたぜひ行政書士にもご依頼ください。そして外部機関にその他の解決方法として、もう少し今度はもう問題化した場合です。で、一番は都道府県に対する総合労働相談コーナー、これはまあ監督署の中とか職安とかにあるんですけども、そこに相談に行くと。で、2番目には、裁判外紛争解決システム ADR っていうのがあるんですけど、これはあのやはり労働局の中とか労働委員会の中に簡単にお金取られないで手続きをしてくれて、まあ、解決をしてくれるシステムがあります。だから相談だけじゃないです。一番は相談だけで、これはまあ後にも出てくるんですけど、役所の人は第三者的立場で相談しますから、いくら本人が真面目に真剣であろうが、相手はやっぱり第三者で、その申告に来た方の相手方の会社のことはよく分かんないわけですよ。だから答えはどうしても相談しに来た人に有利な話をしてくれる。そうですよね、これあれですよねって訴えてくださいって言うけど、じゃあ訴え方はやってくれません。だからそういう意味で、まあ、訴えるなら2番目の、一番簡単な、まあ、裁判外紛争システムとして労働局がやってる紛争解決援助制度や紛争調整委員会による調停、都道府県の労働委員会というのがあります。で、あとは弁護士会の斡旋とか社労士会の斡旋などがあるんですけども、そんな意味であのそんなを利用するといい。ただし、ただなんですけども、まあ、弁護士会とか社労士会は、弁護士はまあ大体1000円から5000円から1000円くらい取られるかもしれないです、弁護士会はね。で、社労士会は昔はただでやってたけど、今は1000円くらいか2000円くらいか3000円か取るかも分かりませんが、いわゆる難しい、いわゆる訴状みたいに裁判所に出す書類とは違うものですから、簡単に出せるっていう意味は非常にいいんですけど、残念ながら労働局とか、都道府県の労働委員会ですよね、あのここでやるのは基本的には1回限りの話し合いしか応じない、1回限りしか。だから中には会社側の弁護士を雇ってる弁護あの会社もあるわけですよ。弁護士、顧問弁護士と出てかなくてもいいと。で、1回で終わるかし、出てかなくても罰金がない。だから断ればいい。出ていけば話すだけで、話し合った結果に応じる必要もない。だけども、会社も納得すれば、その場でできる。で、やってくだされる方も弁護士とか、あの結構真面目な人が多くて、で、委員やってくださるもんですから、そういう意味では、非常にいいところなんですけども、相手の出方次第では良くないと。じゃあどうしたらいいかということで、さっきはあの、ついでに話したいとかあったんですけど、だから弁護士が、顧問弁護士がいるときは結構対応の仕方が大変になるということです、相手にね。で、ただそういうことを得意な弁護士じゃない場合もあるということです。だから何とも言えないですけどね。ただこういうところで終われば非常にいいんですけども、ただこの特典はメリットは、まあ、あの訴えること自体をしたいっていうんであれば裁判所に訴えるよりはすごくあの簡単です。気分的に負けようが、出したことが一つの自分のけじめってことも多分あると思うんです、実際に起きた場合は。だからそういう時にはこういう方式を使われるのがいいと思いますね。あの労働局のあの個別労働紛争、それから都道府県の労働委員会に訴えると。で、これは簡単なやり方でやることができます。で、まあ、早期に話がつけば簡単に終わりますから、お金はかからないし、まあ、相手もまともな会社であれば、そうだ、あの対応もきちっとしてますから、 終わるということを簡単に終わります。ただし歩み寄りがない場合は、先ほど言ったように一回で終わってしまうから、何のためにやったんだろうという気にはなるけども、ご自身でやられればお金取れないですから、そういう意味では私はこれは仕事としてできるんですけど、代理人として社労士は弁護士と同じように個別労働紛争については代理人になって一緒についていくことはもちろんできるし、代わりにやってあげることもできますけど、ただってわけにいかないから自分でやられてる、ただついてきてほしいということ依頼も不可能じゃないからされるといいと思います。で、じゃあそうじゃないときは何をするかというのがこの3番4番です。3番4番の労働審判というのは、まあ裁判って普通1年以上かかってしまうんです。まあ、されたことがある人は少ないし、私も少ないですけども、まあ、あるところで経験したりとか自分でもやったりして経験してるから何ともないんですけども、まあ、労働審判だと3回以内で、先ほど の社会保険労務士会とか弁護士会の場合はお金さえ出せば、弁護士会は1回で終わらないで2回ぐらいやってくれる可能性もあるし、社労士会は3回ぐらいやるかなんかと言ってましたね。だからそういう意味ではいわゆる国がやるのは1回で終わりですけども、そんな制度を利用されるっていう意味では覚えておいた方がいいってこと。労働審判はこれは完全に裁判の一種です。ただ簡単にやれるっていう意味で、またお金も普通の裁判のいわゆる裁判をするための費用かかるじゃないですか、印紙代っていうのが、でそれが半分で済みます。こういう審判とか調停の場合は、で調停というのも非常にいいと思います。でただし、まあ、やったことない人はやっぱり大変なことですから、弁護士を使ったりという形になりますので、まあ、そういう意味では、お金がないと3番は難しいと。それから4番のユニオンとかこういう合同労組に入るっていうのは非常にいいんだけども、非常にまた効果もあります。ただしユニオンって事件を解決するために入るっていうことをやってるわけじゃなくて、他の労働者のためにも仕事をしてやってる。だからやはりそういう事件が解決すれば弁護士と同じようにお金は出さなくちゃいけないっていうふうな約束でカンパ、ね、になってる場合も多いです。まあ、そのようなことがあって、入って今度出るときに喧嘩するってことも結構ある。やってもらったんだけどっていう気は忘れちゃうんだよね。本当やはりそのユニオンのあり方に対して反発される方が結構いたりして、その代わり、まあ、抜群ですね、成功率は。だけど結局そこで嫌な目をする、そういうことを考えると、まあ単純にお金出してでも弁護士だったらそういうことは関係なくやると、仕事上やりますから、まあ人間関係にあまり入らなくてもいいという意味では、そういう労働審判なんかを弁護士にやってもらったりしていくのはいいのかなと思います。でユニオンは非常に効果があるんだけども、まあユニオンはユニオンなりのやり方があるということですね。あとはまあ5番に書いてあるのは、こういったことは、まあ、ひどい殴ったり蹴ったりするような場合は刑事告発もできますし、労災申請なんかもできますと。でもちろん普通の訴訟はこれはもう自分で書いて出すこともできるし、弁護士にやってもらうとか弁護士と一緒になってやる必要があるということです。まあ、労災申請に関しては社会保険労務士がやってますので、やれるけども自分でも全然できますし、ただすごいのがありまして、この間判決が出た場合と、あれどこでしたっけ、最高裁で判決が出てるんですけど、そこの会社で、まあ、いわゆるパワハラみたいなか事故だったか忘れましたけど、あって労災申請が下りたんです。でもちろん会社の責任、業務上ですから、まあ、会社はそういう意味で責任があるんですけどね。そうしたら会社が、これは労災保険を払うためにメリット性というのがあって、事件というか事故が起きなければ労災保険料が安く済む制度がある、メリット制度で、それに当たるから労災申請を認めるなという訴訟を起こしたんです。有名な会社ですけどね、多分、まあちょっと覚え悪くなって忘れちゃったんですけど、まあ今これが出たばっかですから2日ぐらい前、いっぺん見ていただくと、こんなものは絶対許さないって最高裁が言いました。 労働者を使って働かせていて、労働者が認められたものを会社が取り消すとか、そういうものは認められません。でよく多いのが退職金ですよね。まあ、これついでに話すんですけど、中退金ってかけてる会社が結構あるんですよ。いわゆる、まあ、会社独自の退職金っていうのはなかなか作ることができないものだから、いわゆる中退金っていうところに加入して、まあ、政府が補助して、まあ、退職金を作っていくという。と自分どもの会社を辞めるときに、会社の一応まあ犯行はいるんですよ、辞めたっていう証明がね。でその時にこいつに退職金を払いたくないと、だから何とか払わない方法はないかっていうことはよく昔は問題になりました。だから何とかしてくれないかって僕たちに依頼があるんですけども、それはできないと。生命保険ですら昔は会社が全部もらって、そこからそういう亡くなった場合は死亡退職金を出すという制度を作るやってたんですけど、それも全部違法ってことに最高裁で判決が出たんですけど、まあ、そういう意味であの会社は会社でいろいろ考えてやってるという意味で、まあ、最後に私が言いたいところのところに出てくるんですけども、まあ、あの会社の仕打ちすごいところがありますので、またそれを最後に話したいと思います。で、まあ、あの後遺者の責任っていうのはもちろん後遺者ってこれ加害者のことを言うんですけど、まあ、会社によっては、まあ、懲戒解雇になったり、極端な場合は降格、それからあの出勤停止とか、ね、そういったふうに、まあ、あのそういったことはあの受けるわけですから、まあ、そういったことは頭に入れてパワハラはやらないようにするということが大事。まあ、上司とか管理職の方に特にそういうことは言いたいですが、まあ、今日は目標的がそういうところじゃないものですから、まあ、そういうことも書いてありますので読んでください。でパワーハラスメント7番目のパワーハラスメントについて、ね、企業が問われた裁判例というのがあるんですけど、まあ、今回は月刊誌の労働判例から取りました。で過去は過去とかあの何ていうんですかね、厚生労働省が出しているそういうケースをずっと、まあ、今見ていただくと、ホームページ見ていただくと裁判例がずっと載ってるんです。ちょっと古いやつが多いんですけどね。でそれだとものすごく会社がお金払ったものばっかり載ってるから、さあ訴えたら方が得だぞという考えになるといけないから、まあこういうふうな形で、そうは簡単ではないですよという意味でこの2つを選びました。でまあ内容としては、K 宝石株式会社で、これは本私のホームページを見ていただければ、会社の名前をちゃんと出してて、一般的にそれは書かれているものですから、まあ、これは皆さんにお話するから K にしたんですけども、あのそこではあの業務の書いてあるように、上司であった、まあ、ここの場合は裁判にしてますから被告、訴えられた方が被告です。で訴えた方が原告っていうんですね。で、まあ、会社の場合は被告会社と、いわゆる被告人とかとは違います。あの被告人があったら原告人があるはずですから、それは違うんですね。それと覚えれば、原告人っていうのはあくまでこれはあの起訴するんだから、これは検察官ってことになるから全然違うって、原告被告っていう言葉を使います。だからこの人はアホボケやめさせたるぞ、今期赤字ならどうなるか分かってるやろうなといった言動を日常的に繰り返ししてたわけですよね。でまあ原告に対し自分からかかってきた電話は3コール以内に出ろと言い、実際に原告が電話に出るのが遅かった場合は原告を叱責することがあった。でまあいろんな、まあ、悪口を言ったり、椅子の足、まあ、椅子座ってた椅子の足を蹴っ飛ばして、まああの尻餅を使わせたりとか、そういったことをやる。でここで問題なのは、なぜここ本当は全部読みたくなかったんですけども、ここにあの自分からかかってきた電話は参考以内にっていうと部分、そこがちょっと関係してくるからあの言うんですけど、アホとかバカとかやめろとかね、そういったものは全部結果判決では、次に結果って書いてあるんですけども、パワハラに当たるということを言ってます。でこの会社自体はあの一番上に書いてあるように、先ほどあのパワハラの定義のところで喋ったように、 8ページの最初のところは行為にあたりっていうことが出てるんですけど、これはパワハラ行為にあたりっていうところですね。パワハラ行為にあたり、原告に対する注意や指導のための言動として社会通念上許容される限度を超え相当性を欠くものであるから原告に対する不法行為にあたると。で、原告の被告 A 会社はこれちょっと短いからちょっと書いてなかったんですけど、被告会社もパワハラ規定を作ってそういうことをちゃんと謳ってた。で、それと同じ今の文章と同じ文章を載せている。だからこれはパワハラにあたるということですね。ただし会社にも責任があるというのは、業務上、ここに書いてあるように業務上で起きたパワハラだから会社も責任ありますよと。で、そこで最初喋ったように安全配慮義務とか環境整備義務とか、つまり働くにおいて安全に働けること、そしてそういう安心して働ける場が提供されているということは、これは企業の責任だということが、これは完全にまあ言われている。安全衛生法とか労働安全、労働契約法とか、もちろんこういったパワハラ法についても同じようなことが書かれているという、そういう意味でこれからは企業はやっていかないと、いわゆる使用者責任、まあ民法を勉強したことがない人があるかもわからないですけど、715条によって会社の業務上来たものは会社の責任になるという、会社に責任がある場合ですけど、もちろんで709条というのは損害賠償ということで、まあ第三者に損害を与えた、怪我をさせたりとか精神障害を与えたとか、そういったことが709条という法律なんですけど、それから416条、債務不履行というのがあって、これがさっき言った安全配慮義務とか、環境整備義務とか、そういうのに外れた場合が債務不履行、つまり会社はやらなくちゃいけないという義務を負っているものですから、債務不履行、これによって損害賠償を請求できるという、そういうふうにして基づいてこういう判決が出されているわけです。で、次の、ただね、660万ぐらい請求したんですけど、実際は55万ということですね。本人がこれちょっともう辞めて嘘の会社に行くことが決まってたんですよ、実際の話だから。この人にとって損害がそんなにあるのかってことを考えたら、まあ55万という形になった。で、言い忘れましたが、さっきの電話したら3回でゼロというのは、これは別にパワハラに当たらないという判断、裁判所はしました。で、強く言った、それは仕事上当然あり得ることだと。だからすぐ出ないといけない場合ありますからね。だからそれは認めなかったの。で、なぜこんな細かいことが書いてあるかっていうのは一番最後に分かるんですけども、から今度ケース2っていうので、これはまあ暴行といっても大したことないんですけど、パワハラとか嫌がらせと受けたとして同僚と会社に慰謝料請求、それから慰謝料の1割に、これ慰謝料として50万出たんです、先ほどのね。で、5万円弁護士費用、5万円出た。でも多分実際使った弁護士に対して払ったお金は、まあ少なくとも30万以上払ってる。だから50万からまあ100万以内、無可能性はあるから、まあなかなか難しいところですよ、パワハラはね。で、今度のはもっとすごいです。で、これは本当はここで読むとすごくいいんだけど、時間かかっちゃう、これ読むだけで多分5分かかってしまうから、まあ、これはね、どういうことかというと、これは僕も判例で出た時にすぐ読んでたんですけど、あんまり覚えてないんですけど、まあ、期間が短い、書いてあるのは、まあ、令和元年の8月21日から9月27日の間にこういう嫌がらせが起きたってことなんですよ。で、どんなことをやったかというと、誰々さん、誰々さん、ここに書いてあるのは、河野花子さん、ちゃんと仕事したって、毎回嫌がらせのように聞くわけ。で、仕事したって、まあ、グルになった仲間同士で言うわけ。で、これは事件としては、最初にいらした人は、まあ、読んでいただければ分かるんですけど、29歳の、まあ、なんていうのかな、店長ではないけど、 店長に近いっていうか、まあやり、まあ若い正社員かもわかりませんね。で、2番目にもう一人仕事をやったのが、まあこれ、平川さんと手原さんになってるんですけど、もう一人の人は56歳。で、嫌がらせを受けたのは52歳の方。で、まあこの方は多分バート的かアルバイト的かもわからないですけど、そういう時にいじめると、その反応が面白かったらしいんですよ。仕事した、仕事したってやると、なんかそれに対して、まあ、どういう反応したかちょっとよくわからないですけど、まあ驚いたりとか、そう慌てて、いやいやとか、そういうのがなんか面白くて、まあいじめてた。いじめてたって嫌がらせをしてたんですよね。そういう事件です。で、そうこうしてるうちに、まあ一度病院に、まあ、うつ的なことがあって一度病院に通ったっていう事件なんですけども、でこれ結果的に判決5万円認められたんですけど、パワハラは5万円で、なぜか5万円かというのはやはりここに書いてあるんですけど、まあ細かいところちょっと抜けてるからいけないんですけども、5万円だった理由は、まあやってた期間が短いということで、まあ、暴力行ったってもこうやって押したぐらいの話だから、まあ、通常はあり得るということで、まあ、そういういじめが5万円くらいなんでしょうね。だから普通だったら我慢する人もいるけど、この人はまあできなかった。で、結局、あとは、ご主人がいて、ご主人が会社に、いわゆる、こういう攻撃通報をしたんですよね。こうやってやってる人がいるって。で、うちの妻が、こんなひどい目に遭ってるよっていう話を。したと思うんです。で、それで会社が動かなかったら5万円じゃ済まなかったかもわからないけど、会社はすぐ動いて、まあ、この判決を見ていただければ、あの私のホームページはこれと同じようなレベルで載せなきゃいけないんですけど、本当 の労働判例っていうのではもっとテレビに書いてあって、あの会社はもうすぐ対応して、でこの2人の、これは本当は何とか他事件で言っている。他っていうのは会社とその直接やった本人がいるもので他ってなってるんですけど、会社もみんな有名な会社でわかるんですけど、まあファッション業界で、まあ独自の路線でやってる会社ですけども、まあそういう会社であるもんだからすぐ話はついて、でまあ本人たちも謝られて、で、まあ、今後はもちろんしないと。で、会社には一筆を入れると。今後はやりませんよと。で、まあ、そういう結果で終わったんだけども、で、会社はすぐ対応して、まあ、実際亡くなったわけですから、それ以降。まあ、よかったんですけども、ご主人が、その、まあ、いわゆる行為した人に対して、この場合の陛下とか、この場合は手なんですかでしたね。あのその二人に対して直接詫び状を出せてるって。そしたらそれは嫌だって、あの返事で、結局そんなあのいわゆる詫び状は書かなかった。でもまあ直接謝ってるもんですから、そういう詫び状よくあるじゃないですか。名誉毀損でも詫び状だけじゃなくて、あの広告も出すと。そういう問題があるけど、なかなかそれは週刊誌でも詫び状として週刊誌にそれを載せろということは現実には通らない。やっぱり謝ったりお金を払うことによって、まあ、それは終わるということだったんです。で、これは5万円。ってこんな戦って5万円ですけど、まあ、早く終わったかどうかは何とも、あの、裁判した日にちとか分かるから、もっと調べてくればよかったんですけど、どこかというと、やっぱりやった内容が大事ってことなんですよ。後でまあ最後まとめてブラッと喋らなくちゃいけないんですが、裁判やったらいいのかという話じゃなくて、現実的でなくちゃいけない。だから以前お話ししたように、パワハラを受けてる人は自分がちゃんと、まあ、あの何ですか、こういう録音機に証拠を取るとか、証拠だけどそこだけ都合のいいとこ取ったって、今は裁判所がもうテープレコーダー認めなくなってきてる。だんだんそれはなぜかというと、いわゆるパソコンでこうやって直すことができるようになったか、音声をね。だから、繋がったのを出す。 それからあとはやっぱり自分が受けた時に文章を手帳でもいいし日誌でもいいからきちんと残していくっていうのはやはり評価が高い、証拠能力が高い。からあとはやはり友人とかその場にいた人にまあ証言してもらうんだけども、まあ一番いいのはその場で書いてもらってこんなあったよとか言って証明してもらえばそれは強いと。だからそういうものから見るとまあそういうものがない場合はいくらこういうことがありましたよと口では言ってもなかなか裁判所も証拠とは認めない。で一番大きいのはやっぱり日にちも書いて何時何分何月何日のどういう事件かってことをやはり書けっていう判決がだんだん出てきてる。前はまあそんなことはなくて全体として不法行為かどうかっていう、まあ、やっちゃいけないことをやったかっていうような考え方みたいですが、最近のこれ令和3年と5年の判決なんですけども、やはり裁判だってそう簡単ではないなっていう話になってきていると思います。ただまあ、最後にまだもうちょっとそこを言いますが、9ページにあるように2冊の書籍から書いてあるんですけど、あのやはり人を使う方の人間も使われる人間もやはり労働契約になっ、これはもう毎回話してるんですけど、労働契約っていうのは別に人間関係を作るために、まあ、人間関係ではあるんですけども、好きとか嫌いとか自分困惑で、ね、好き嫌いで自分が望んでっていう関係と言えるかどうかっていうのはなかなか難しい。だからあくまでこれは人間関係でも一つではあってもあくまで契約だから、やはり人に対してお互いにあの尊敬して対応しなくちゃいけないということがこの本に書かれております。ハラスメントの正しい知識と対応という本にこの弁護士の先生が言う通りだなと私は思います。それからあとは捨てられる男たちという、まあ、週刊あの新書が出てるんですけども、これは自分はいいと思ってやってるんですけども、まあ、私なんかもそういうところあるんだけど、人のためにやってあげてこの人のためになんとかなるようにって思ってやってるけども、それが重荷になってあのそれはパワハラになったっていう事件で自分が会社を辞めざるを得ないことになったってこともたくさんあるみたいです。まあ、そのうち有名なのがあの小説あれなんでしたっけ、ですかじゃ、まあそういったことを元にしたハラスメント、セクシュアルハラスメントを対象にした小説なんかも出てるんですけどね、あの井上誰でしたっけ、荒野荒野さんか、あの井上荒野って書いて、その、何でしたっけ、あの事件 あの本の名前、そういう事件見ると本当にそう思いますね。本人はいいつもりだけど相手はそう思ってなかったってこと、だから難しいってことですよね、人の関係は。最後に、最後の上の真ん中から下、現実の裁判所のパワハラの違法性認定はまだまだ難しく、あの最後にの丸3つ目ですね、現実の裁判所のパワハラの違法性認定はまだまだ難しく定義に当てはまるレベルのものではないと。だからいくらこの3つの要件に当てはまってパワハラだと言ったって、現実にはじゃあその通りやるかって言ったら裁判所は全然こんなものに縛られません。そこなんですよね。役所は言ってるけども、もちろんそうやってやれば役所に関係するものはやってくれるけども、裁判所がそうしてくれるということではないってこと。で、ここの最後の、もう時間の最後ですか、あのこのコミュニティ、友好コミュニティ従業員事件というのがありましたね、4年に。で、ここはすごいんですよ。この裁判を起こす、これ会社が起こしたんですよ。つまり、パワハラで争っとったものですから、パワハラがなかったってことを争ったんです。で、大体こんな感じで、こんなことは言ってませんとかいうレベルで喋ったら、それは、もっと特定しない限り、一個ずつ決めていくことだから、大体何月とかいう、そんなものは認めませんよということで却下された。だから、今後、訴える方も、そういう時と場所とか、それからどんな容態だとか、誰がいたか、そういったものをやはりきちっと残さないと、裁判では、まあそんなに厳しくない時もあるんでしょうけども、一応まあ労働審判とかね、そういったものはそこまで厳しくは要求してないから、 そういう意味でもやりやすい、お金もかからないという意味ではそういうことなんですけども、まあ、裁判所もそんなに厳しくやってるということで、そうしないとみんなパワハラになっちゃうということですよ。だから私が担当したあの問題でもパワハラをするからクビにした社長がね、その人間を。そしたら今度その人間から会社にパワハラを受けたって弁護士から内容証明が送られてきた。とかみんなパワハラパワハラとお互いに言うんですよ。だからしっかりしていく必要がある。でこの間も友人の行政書士から聞いたら、そここの事件を受けたんだけどどうですかねって聞いたら、やはりあの最初の人がパワハラを受けて病院に行ったと、その人に受けて精神的に障害を受けて病院に行ってると。そしたらその人は結局まあ上手に辞めたんでしょうか、辞めて逆にパワハラを受けて辞めた。で結局会社がお金を払うと、もう揉めるようになる。でもちろん僕も、まあ、弁護士に払うくらいだったらそっち払ったらとか言っていう話をしたから、終わったわけじゃないけど会社独自にそうやって考えてやる会社もある。だからみんながみんな変わる、みんながパワハラパワハラ、そういう今時代です。だからまあ本当にパワハラで苦しんでる人のために何とかしたいという意味で、まあ、こういう活動をしているわけですけど、この建設会社、あ、この最後に言った会社、ニューヨークコミュニティ従業員事件というのは建築リフォーム会社で、横浜の会社なんですけど、仕事量がすごくて、で1日に300、200件以上訪問させたりとか、仕事を取るために、で労災が認められたんですよ。でパワハラで今度訴えるとか訴えない話になってたら、逆に自分の子が訴えて、そんなパワハラなかったという判決を得ようと思ったら、そんなも何もこんなも中身が書いてないから却下、裁判にもならなかった。でそういう会社は女性を活用する会社として売り出してたんですよ。びっくりしちゃいますよ。つまりこの男女平等の時代に女性活躍でメディア注目の塗装会社で、ハラスメントとして長時間労働で労災認定された。労災認定されるってことはそういうことがあったってことですから、裁判にすれば、まあ、勝ち目はあるということになるもので、その前にやろうと。まあそれを言いたいわけじゃなくて、そういう会社もあるから注意して、一番いいのはそんな会社に関わらないことなんです。でもまあそういう会社に入ってしまって、やっぱり向かう腹が立つということであれば、今まで言ってきた方法を取りながら対処していくということですよね。だけど裁判にしたってなかなか、今言ったように現実にどんなそういうパワハラを受けたかということはきちんとしないと、ただパワハラを受けたって言ってもダメだよと。それはさっき言ったように、みんながパワハラパワハラって言って、パワハラした同士がパワハラで私はおかしくなったって言ってるわけです。それ聞いてやっぱり時代が変わったなって。昔は本当にパワハラされてる人が、あ、でさっきの、まあ、時間超えて1分だけども病院でそういう相談窓口したけど、結局病院が何も認めなくて、で労災申請をしてやったら病院が協力しないもんだから、その方は労災すらも認められなくて、で死にそうな声で私の方にかかってきて、で今労災が認められない場合、再審査請求というのをしなくちゃいけない。でこれは社労士でも弁護士もやるんですけど、まあ、結局弁護士に頼んでる。で弁護士に頼んでるんだったらそこでやって、もう一回弁護士の、まあ、調停でもいいですから、あの民事調停でもいいから、それからさっき言った労働審判でもいいから、やられた方がいいんじゃないですかっていう伝えたんですけどね。まあそういうことで、まあ、なかなか裁判ってまで行ってもそれがうまくいくか分からないから、まあ、なるべく話し合いで決着する。だから会社の方がそういう姿勢を持てば、お互いにまあ嫌な気持ちは早くあの忘れることができるということだと思うんですね。だから会社も働く者もそういうことをきちっとあの分けまえて、一対一で対等に働いていくという姿勢を作っていくことが大事だと思います。まあ、なんか最後は適当に言ってるんですけども、あの今日は外部からも 全然人もいないかなと思ったら来ていただいて本当にありがとうございました。まあ来年はちょっとなかなか私たちがこういうことをやってることが知れ渡らないもんで来ていただく方も少なくて残念ですが、まあ、来年はまた中高校生高校生向けにやれたらいいか、まあ、やめるかどちらかにしたいと思うんですけど、今日はご清聴ありがとうございました。
で、あれだけ書いておいてくださいね。人数で。